皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。本日のゲストはレギュラーで来ていただいております、元衆議院議員、元財務官僚の北上敬朗先生です。
はい、こんばんは。
こんばんは。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい。
まあ、僕の夢はですね、
はい、
あのシンクタンクを京都に作りたいという、
はい、
まあ、そういう夢を持ってまして、
はい、
国連とかアメリカのブロッキンズ研究所とか日本の地方の研究所を2つ勤務して、はい、まあ、今京都にこう戻ってきて、まあ、10年近くになってこのラジオをですね、もう500何十回やらせてもらってるんですけども、
はい、
まあ、今日ちょっとシンクタンクの話したいというのはですね、
はい、
今日スイスでダボス会議がですね、
はい、
今日明日かな、
はい、
開催されるということで、
はい、
世界経済フォーラムですね、
はい、
で世界中、まあ、小さなスイスの村に世界中から3000人ぐらいこう集まれて、
はい、
で総理もまあ行かれるということで、
はい、
まあ、トランプ大統領まあ、ね、あの今ちょっとアメリカいるなあの問題あるんで来られないんですけれども、フランスの大統領もですね、
はい、
あの北上先生は昔ヤングリーダーというんですかね、その、
はい、ダボス会議のヤンググローバルリーダーっていうね、
まあ、世界で100人ぐらい
ですか。そうですね、はい、
その中のお一人だったん
ですか。そうですね、一応あの選ばれましたね。
それはどうして選ばれるんですか。
いやいや、よくわからないですね。ある日そういう指名が来ましてね、で、まあ、まあ、当然受けまして、
はい、
で何度かその会議にも出席させてもらいましたね。
はい、どうなんですか、ダボス会議どんな雰囲気なんですか。
まあ、ダボス会議っていうのは、ね、もう要するに会議がもうずっと続いてるんですよ。あの同じ時間に3つ4つぐらいあって、
あ、そうですか。
それがもう朝から晩まであってですね、結構しんどいですね。
もう自分で10人いろんなセッションに行け
るんですか。そうです、10人行けます。まあ、もちろんそのパネルディスカッション その出席者の方はまあそういう、
はい、
自分がしゃべるセミナーに行くんですけど、うん、あとはもう自由ですね。で、まあ、要はそこで勉強したり、まあ、人脈作りですかね、世界の、はい、そういう感じでやってますけど、まあ、日本はねなかなかあんまり出席率は良くないみたいですね。
やっぱりそれ英語とかいう、
まあ、それもあるんでしょうね。それもあるんでしょうね。英語もあるでしょうし、やっぱりなんかあんまり関心がないんじゃないですかね。
うん、ヤングローバル、だいたいその、はい、ヤンググローバル
グローバルリーダーって言うんですけどね、
はい、10年ぐらい前から
確かそうですね、はい、はい、
だから実際セッションのそのコーディネーターとかもされたり、
ね、私は一回日本の経済についてお話したことありましたね。
どうでした、その日本の経済についてお話された時の。
やっぱりね、もう残念ながらね、もう十何年前ぐらいからですね、うん、やっぱりアジアといえばもう中国になっちゃってるんですよ、うん、でアベノミクスの話をしてもね、うん、私なんか当時野党でしたけど、
はい、
それでもねやっぱり日本代表ということで、あんまり、はい、悪いこと言わずにね、
はい、
これからアベノミクスで盛り上がりますっていう話をするんですが、
はい、
正直ね、まあ、日本にいたことがあるとかね、
うん、
そういう方がまあ10人、15人ぐらいかな、しか集まらない。もうそれは中国のセッションなんかはもう数百人ですね。
そんな差が
そのぐらい差があります。これはもう十何年前ですから、今はもっとすごいと思いますね。これは多分日本にいるとわからないと思いますね。要するに、これは国力の問題でね、
うん、
外交でちょっとこう英語ができる外務大臣が出てきたとかね、うん、外交で工夫したとかいうだけではね、
うん、
とても修正することができないぐらい、うん、もう歴史とやっぱり経済力、軍事力、うん、政治力、
うん、
これも圧倒的に中国になっちゃってますね、
うん、ね、中国のセッションが一番パワフル
ある意味だそうです。トランプ大統領になってから、うん、なんか、まあ、これはちょっとみんな半分しらけては見てるんですけど、うんうんうん、習近平さんがダボスに来て、
そうですね、
ね、もうアメリカが孤立主義になってね、うん、もう自分のことしか考えてへんと、
うん、
これからちゃんと世界のね、自由公正なね、うん、経済のあり方を考えるのは中国だっていうね、
うん、
こういうこと
は反対ですね。
まあ、まあ本当反対なんだけれども、ね、うん、まあ、彼らはやっぱりそこに行って、うん、そういう発信をして、やっぱりね、中国に対する関心が最も高いんじゃないですかね、うん、今や、
今年の テーマは、はい、なんていう、シュバフさんって なんですかね、そのリーダーの方、ダボス会議のシュバフさん、
ね、あ、シュワブさんね、はいはい、
あの方が、まあ、ちょっとさっきあのインターネット上で見たんですけども、はい、今年の2019年のダボス会議の主なテーマは第四次産業革命であるということで、はいはい、まあ、AI とかですね、
そうですね、
そのシングラリティとかそういうこととか、
はは、はい、本も書かれてますから、
まあ、そうですね、まあ、あの僕読みましたけどね、はい、まあ、あのそれから、まあ、あのプロツアンドコンテンツかね、はい、プラスマイナスが、まあ、あると思うんですけども、はいはい、まあ、あの、まあ、第四産業革命を通じてどうするかということと、やっぱりどうやら世界経済が、まあ、今成長率が 3.何%とかですね、うん、中国の経済成長も 6.何%落ちてきたと、はい、まあ、日本は、まあ、当然ながら 1.何%なんですかね、はい、でも、
まあ、平均5年、この5年間ぐらいで 1.3% ぐらいですね、ですね、
で OECD の平均が、まあ、いわゆる 3% 切れるぐらいですね、そうですね、
は
い、で
日本は低い、日本は低い方ですね、はい、
でまたね、先ほどおっしゃったようにトランプ大統領の保護主義ね、はい、でまあ、中国との米中の貿易戦争とか絡んできたらですね、
はい、
まあ、この2019年20年に向かって、まあ、東京オリンピックもあるんですけどね、はい、なかなか経済的な状況が厳しいでしょうかね、
は
い、
まあ、日本村の中ではね、オリンピックまでは景気は大丈夫だってね、うん、はっきり言って経済学的根拠は全くないことをね、うん、まあ、みんなで言い合ってね、盛り上がってますけれども、うんうん、世界ではやっぱり日本の成長率は、まあ、この5年間ぐらい 1.3% で、うん、まあ、みんなね、アベノミクスで素晴らしいと思ってても、実はあの世界的には低いんですけどね、世界的っていうか、先進国の中でも低いんですね、アメリカは 2.4% ぐらいかな、うん、ドイツも日本より高いし、うん、あのそれで、ただこの 1.3 が今年多分、1.1 ぐらいに下がって、普通で言ってもですね、うん、
消費税も上がりますからね、
消費税も上がって、まあ、あの今度、景気対策も一緒にやりますけど、うん、それでもまあ 1.1 ぐらいで、その次の年ぐらい、オリンピックの年ぐらいになると、まあ、少なくとも世界の IMF とかいうところは、もう 0% 台にあの落ちていくという、うん、まあ、それでもプラスではあるんですけど、0.8 とかね、うん、そんな風に見てますね。うん、
まあ、アベノミクスにしてみてもね、はい、財政政策見れば、はい、まあ、あの例えば、家計と企業と政府というのが、まあ、その3つがあるときに、
はいはい、
まあ、いわゆる政府はできるだけ税金を、ね、国民から取って、
はい、
そのお金を公共事業に、まあ、賢治庵のように、ね、有効事業で使いたいと、はい、ということでずっとやってきたと思うんです、
はい、
千何百兆円それで、まあ、財政赤字できたんですけれども、はい、要するに将来不安だから銀行に入れても GDP は動かないですね、
動かないですね、
消費プラスインベストメントプラスガバメントスペンディング、ガバメントスペンディングからいくと、
はい、
そうすると銀行に入ってるお金をやっぱり日銀が持っていって、それで公共事業をしているというのは日本のね、
はい、
まさに政府が仕事を作り出しているという、
まあ、まあそうですね、まあ、そういうパターンで、そう、その通り、あの最初の頃のアベノミクスっていうのは財政出動も結構ありました、うん、途中でねちょっとあの公共事業も減ってるんですけど、うんうん、まあ、だから今度はね、要するにアベノミクスはあの財政だけじゃなくて今度は金融もね、
うん、
要するに日本銀行が、ま
あ、同時にあるということですね、
金融も
ね、
まあ、空からお金を、万札をあのどんどんひねり出してね、捻出して、印刷して、それで株買ったり、国債買ったりしてると。で、もう一つは年金運用基金という、我々があの毎月年金保険料払ってますね、これ140兆円ぐらい基金があるんですよ。これ半分をもう株価投資、株投資に向けてる。それで株が上がって。
それをね、そこで、こう、なんていうかな、まあ、いわゆる儲けるこうなんていうかな、センスを持ってる人がね、
はい、
そこの中心にいたらいいんですけども、そうでないなかったらね、大変なことになる可能性もね、
う
ん、
そうです、
もしそこでね、あの、まあ、失敗したら民間
に単純に言えば、その株持ってる人とかは喜んでると思いますよ、
うんうんうん、
それからあの日本銀行がいう金融緩和で円安になってますから、輸出関係の企業もそれはいいと思います、
うんうん、
あのな何もしなくてもあの、うん、儲かります ね、だからそういう意味ではあのいいんですけれども、あの本当の経済の、ね、底力っていうのはもうさっきの中国に比べたら、うん、やっぱり労働力人口が減り、技術力も減り、
そうですね、
これがね、地道なこと、ただ残念ながらね、日本の国民はもう目先のね、あのなんかこう、美味しい、
いや
話を ね、
そう求めてる。僕ね、例えばこの30年で中国の経済30倍に伸びたと、
はい、
ね、まあ、月給は5000円やったのが今、15万ぐらいになってて、はい、なってると、で日本の場合は、 平成元年が大体所得の平均が、まあ、勤労者の平均420万ぐらいで、
はい、
今も430万ぐらいで、
はい、
ほとんど変わらないと、はい、一方中国は30倍に伸びてると、
はい、
で日本のインフレーションはそんな上でね、まあ、いわゆる物価は同じぐらいこの30年ね、うんまあ、ちょっとそうだと、
うん、
で一番僕が重要なのは僕はまあ学生と接してて、なんせもう売り手市場ですごく就職がいい、うん、世界で最もおそらく190カ国の中で、
うん
日本が一番ね低くて一番いいと、はい、っていうのは僕経済って一方のこういう数字を見れば日本はひどいけれども一方の指標を見れば非常にいいっていうね、
うん、でもそれはね、うん、失業率が下がっているのは、うんもちろんね、この財政出動金融緩和で、
そうですね、
まあ、官僚主導のプチバブルを作ってる中でね、うん、確かに、まあ、1.1%、1.3% ぐらい平均的に毎年伸びてると。
うんうんうん、
ただ、失業率が低いというのは、こう労働力人口がものすごい減ってるわけですよ。
そうですね。
でそれでいいだけ、一見ね、売り手市場だっていうだけで、
うんうん、
これが要するにもっと減っていくわけですからね、うんうん、これまでで1000万人減って、うんうん、この20年でまたさらに1700万人も減るわけですから、うんうん、そうなると、もうこんなところにいてても、労働者いないから、外国に移るというふうに、まあ、動きとしてはなっていきますね。
うんうん、
でそれはやっぱり、本当にたまたま偶然、
うん
失業率が低いだけの話で、
うんそれが意外と通じてるというのは不思議なんですけどね、うん、例えば10年ぐらい前で、
はい
もっとこう、まあ、失業率というか、まあ、有効求人倍率というんですか、
はい、
それもねそんな高くなかったんで、
はい、
大学卒業しても、まあ、例えば4回生でもなかなか就活困ったんですけど、はい、今簡単にそこで決まりますからね、この4回の4月になっても決まってるという学生がね、
は
い
は
い、たくさんいると。
おっしゃる通り
で。ということは、すごくなんか、昔に比べて、なんか景気がいいんかなっていう、ちょっと錯覚。
まあ、その、いや、確かにね、相対的にはいいんですよ。いいんですけど、ただ本当の理由っていうのは、やっぱり人手不足という構造があるから、たまたまいいだけで、これが、
うん、
いや、これがずっとそのまま続くんだったらいいですよ、
うん、
でもこれやっぱり一定 その人手不足の水準になったらですね、うん、やっぱり企業もどんどん日本から離れていきますから、
うん、
もっと若い労働力のたっぷりある東南アジアとかね、うん、それこそ中国とか、うん、そういうところに行きますので、
うん、
これを考えると恐ろしいですね、
うん、
まあ、その証拠に外国人労働者をね、
うん、
突然強行採決で去年通したっていうのは、
うん、そうですね、
政府もそういう危機感を持っているということですね、
うん、ただ、まあ、そうです、結構反対されて、
はい、私は外国人労働者は入れざるを得ないです、
まあ、
も
う
みんな少子化対策を、
う
ん、サボってきましたからね、
うん、
ただ技能実習制度というね、
うん、
もう日本人にしか通用しない憲法9条と同じですよ、
うん、
自分たちだけでね、いやこれは外国人労働者じゃなくて、
うん、
技能実習制だと、
うん、
世界から見たらそんな外国人労働者だと、
うんうんうん、
いやにこれは自衛隊です、軍隊ではなりませんというのと一緒ですわ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でこんなバカなね、それで外国その労働者の権利もね、何も保障せず、
うん、
安い賃金で7000人以上失踪しているね、
うん、
この枠組みで今まで5年しか入れなかったのを10年に伸ばして、
うん、
永住権も可能、
そうですね、
本国から家族、これはね、はい、私は
またゆっくりその、ね、はい、お話したいんですけど、
は
い、時間が来ましたので、まあ、本日は本当にお忙しいところ、スタジオに来ていただきまして、どうもありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
本日のゲストは、北上敬郎先生でした。どうもありがとうございました。